しかしイエスは人々の間を通り抜けて立ち去られた。先週のイエスの恵み深い言葉は街道内にいる人々に期待を持たせましたが、人々が期待していたのは社会一般に行われている地元への利益誘導とか身内にもたらされる特権とかでした。イエスは政治家でもなく、権力を用いて身内に恩恵をもたらす人でもありません。人々が勝手に思い描いていた期待は崩れ去り、イエスは人々の憎しみに取り囲まれます。絶体絶命の危機にイエスは何を思ったのでしょうか。こういうことを考えてみたいです。司祭団マラソン大会はまずまずの成績でした。去年のタイムを更新したからです。悔いはないかと言われたら、もう少し走れたかもしれないなという悔いはあります。マラソン大会に出た翌日は上五島に移動して、前任地の教会の前で冒頭を出して糸寄り釣りをして散々遊んで帰ってきたわけです。筋肉痛で一歩も動けないほど全力で走っていれば、翌日ウキウキしてボート釣りなどできないわけです。ですからもうちょっと走れたかもしれんなという気持ちはあります。教会敷地の道路向かいに黒毛和牛の像が設置されましたね。私はまかないさんにこう言いました。これから牛肉買いに行かずに済むね。こっそり包丁で削ってくるといいやん。さらにこう付け加えました。あんまり頻繁に行くと牛に怒られるぞ。どんな風にですかっていうので、もうって言われると大抵ですね。結構受けました。街道内の人々は皆憤慨し総立ちになって、イエスを町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き突き落とそうとした。可愛さ余って憎さ100倍と言いますが、まさにそういう状況でしょう。けれども人々はイエスに怪我一つ加えることができませんでした。利益誘導を期待していたのも事実でしょうし、身内が恩恵に預かれるかもしれないと思っていたのも事実でしょう。ですから対抗も反論もできなかったのだと思います。敵意と憎しみの中を通り抜けてイエスは悠然と立ち去っていきます。今週の聖書朗読の中で最後の最後の部分ですし、もしかしたら中心部分ではないのかもしれませんが、私はイエスの姿をじっと眺めて考えました。どんな思いだったろうかと。一つ考えられるとしたら、イエスがエルサレムに入られる場面です。イエスは転ばを用意してもらい、それに乗ってエルサレムに入られます。マタイ福音書を引用すると、群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、糸高きところにホサナ。ここでイエスは歓喜の声に迎えられていますが、彼らが間もなく十字架につけようと叫ぶこともすでにご存知でしたから、歓喜の声を気に留めることもなく悠然と通り抜けたのだと思います。両方に共通するのは何でしょうか。それはイエスを取り囲んでいる人が歓喜の声を上げても 憎しみを燃え上がらせても、イエスはその声に振り回されなかったということです。敵意の中でも頑固の中でも悠然とその中を通り抜けることができた。それはイエスが王の中の王であったからです。父である神が王であるキリストの保証であり、民衆が一喜一憂しても全く振り回されることはなかったのです。自分自身に当てはめて考えてみました。ミサが始まるとき、入祭の歌に合わせて入堂します。特に大祝日のミサでは聖堂中央の通路を通って入堂します。参列者の様子が気になったりします。聖歌に元気がなければそれも気になります。今日はミサに何人来ているだろうか、いろいろ気にして通路を歩いているのです。もっとイエスのように悠然と入道できるはずです。私が捧げる礼拝は父なる神へ、改宗とともにイエスによって捧げる礼拝です。今日のミサに何人出席していようが、それが何だというのでしょうか。揺るぎない心で入道しミサを捧げる。イエスが人々の間を通り抜けて立ち去られたあの場面を思い巡らしながら、自分自身の姿勢を考えさせられたのです。皆さんもイエスが敵意の中を通り抜けて立ち去られた場面から普段の生活を思い起こしてみましょう。皆さんの中には家庭できちんとお祈りをしている方もおられるでしょう。ただ内心はほとんどのカトリック信徒は朝晩の祈りをしていないかもしれないなと疑いを持ちながら自分は祈りをしているかもしれません。それが何だというのでしょうか。朝晩の祈りを私は全うする。祈りを受け取るのは父と子と聖霊の神です。周りを気にして何になるでしょう。神様と私だけが捧げている朝晩の祈りをご存知です。それだけで十分ではありませんか。祈りを受け取ってくださる神だけが私を今日生かしてくださるのです。周りの方ではないと思います。ある日、五島から長崎に向かうフェリーの甲板で、一人の先輩司祭が私にこう言いました。俺は最後まで司祭職を全うする。たとえ長崎教区のすべての司祭が職務を全うできなかったとしても、俺は全うする、そういう覚悟だと。ひょっとしたら私がその先輩司祭をうさんくさい目で見ていたのかもしれません。私の目にお前はチャラ男だと、そう訴えていたかもしれません。あのフェリーで交わした会話がその先輩と交わした数少ない会話です。私自身言葉にして言ったことはないですが、この先輩はすごいなと思ったのでした。イエスは敵意に取り囲まれている中を悠然と通り抜け立ち去っていかれます。私たちカトリック信者も熱心に信仰してどうなると、そう周りから静かな敵意で囲まれているかもしれません。それでも主イエスのように悠然と通り抜けましょう。献身式、初聖体式を迎えている子どもたちやその家族、強い気持ちでいてほしいと思います。カトリックの信仰を守り抜くということは、いつの時代でも 火の中、水の中を通るよりも難しい道なのです。それでも悠然と献身式、発生体式を通り抜けることにしましょう。私たちが見るべき相手は、私たちを生かし、救ってくださる全能の神なのです。